毛利和弘のレディオチャンネル、本日は第92回目になります。いや、もうすぐ100来ますね。本当ありがとうございます。今ですね、7月4連休中ですね。皆さんはどうですか？4連休どのような形で過ごされておりますでしょうか？私はですね、いつも通りな、日いつも通りの週末をね、淡々と過ごしております。本当はね、ちょっとね、どっか行く予定があったんですが、ちょっと急遽ですね、まあ他に用事ができてですね、行けなくなり、まあいつも通りの週末を送っておりますが、皆さんどうですかね？オリンピックなど見ているんでしょうか？ぜひぜひお聞かせいただければと思います。はい、ということで私のラジオ番組質問箱というものを用意しております。こちら番組の概要欄から飛べますので、ぜひご活用いただければと思うんですけども、こちらの質問箱匿名で誰でも質問できるようになっております。また質問の内容はフリーです。何に対して質問していただいても構いません。でですね、私和弘毛利 .com とスタンド FM、 この2チャンネルラジオ番組を持ってるんですけども、スタンド FM に関してはですね、恋愛に特化してお話しておりますので、もし恋愛についてご質問された方いましたら、こちらも番組の概要欄から飛びますので、ぜひお聞きいただければと思います。和弘毛利 .com に関してはですね、恋愛以外についてお話しておりますので、このまま引き続きお付き合いいただければと思います。はい、ということで本日もかなり多くの質問をいただいております。本当に皆さんありがとうございます。神々ですね、僕ご了承いただければと思います。はい、ということでですね、本日も時間の許す限り、質問に答えていきますので、お付き合いいただければと思います。はい、ということで一つ目の質問です。飲食店バイトをしている大学生です。はいはいはい。長期休暇は、家業を手伝うため起床しないといけないのですが、1ヶ月以上あたりバイト休むという行為は迷惑となってしまうので、バイト先をやめた方がいいでしょうか？回答よろしくお願いします、ということですね。はいはいはいはい。長期休暇は、家業を手伝うため起床しないといけないのですが、1ヶ月以上にわたりバイト休むという行為は迷惑となってしまうので、バイト先をやめた方がいいでしょうか？回答よろしくお願いします。いや、全然大丈夫ですよ。うん。むしろ言ったらいいんじゃないですかね。その店長とかに。僕もなんかバイトしてた時とか、1ヶ月休んだ時もありますし、アパレルで働いてた時もですね、その大学生、学生さんとかは、まあそういったね、お休み、1ヶ月以上お休みしている方とかも全然いたので、まあ、これ結構普通だとは思いますよ。うん。大学生ですしね。なので問題ないと思いますので、全然、まあ店長なり、そういったリーダーなりに、ご相談していただくのが一番早いかなと思います。はい。なので結論としては大丈夫ですということですね。はい。ということで、次の質問です。どうしたらいいか悩んでいて質問します。はいはいはいはい。母子家庭で、子供が2人います。はい。離婚してからフルタイムで働き始めました。会社に1人、おつぼね様がいるのですが、嫌味っぽく見下すような言い方や態度ですと。言ってることはほぼ間違っていませんが、言い方がとにかくイラッとしてストレスで異変になりました。はい。でも他の人は、すごくいい人で、仕事自体も、汚れたり扱ったり大変ではあるんですけど、とても楽しいし辞めたくありませんと。最近はその人を見るだけで萎縮してしまい、ます、なるべくおつぼね様とかからないようにミスをしないようにやりたいのですが、早くやらなきゃ、ミスしないように完璧にやらなきゃと気持ちが焦ってしまい、毎日パニック状態ですと。上司に相談しましたが、会社にとって必要な人材らしく、社長も幹部も全員分かっていて放置らしいですと。対処法はみんなで、傷の舐め合い的な愚痴を言い合ったりすること だけ、おつぼねさんも60代なので定年まで数年どう乗り切っていいかお知恵を、お貸しください。よろしくお願いしますということですね。はい。はあ、そういうのあるんだね。まああるか、そういうのも。ていうかすごいですね、母子家庭で大変ですね。うん、ちょっと待ってよ、もう一回言いますよ。どうしたらいいか悩んでいて質問しますと、母子家庭で子供が二人いますと、離婚してからフルタイムで働き始めました。会社に一人おつぶね様がいるのですが、嫌味っぽく見下すような言い方や態度ですと、言ってることはほぼ間違っていないのですが、言い方はとにかくイラッとしてストレスで嫌になりましたと。でも他の人はすごくいい人で、仕事自体も汚れたり扱ったり、大変ではあるけどとても楽しいし辞めたくありませんと、最近はその人を見るだけで萎縮してしまいますと、なるべくおつぶねさんとかからないようにミスしないようにやりたいのですが、早くやらなきゃ、ミスしないように完璧にやらなきゃと気持ちが焦ってしまい毎日パニック状態です。上司に相談しましたが、会社にとって必要な人材らしく、社長も幹部も、全員分かっていて放置らしいですと、対処法はみんなで傷の舐め合い的な愚痴を言い合ったりすることだけで、おつぶね様60代なので定年まで数年どう乗り切っていいかお知恵をお貸しください、よろしくお願いしますということなんですが、うん、そうですね。でもあれですよね、この質問の内容を見る限りでは、まあ、言ってることは間違っていないと、言ってることは間違っていないんだけど、言い方が腹立って家にストレスで家になったってことですよね。ということは、まあおつぼね様の言ってることは、まああながち間違ってはないということは自負してるということですね。うん。で、あのミスしないようにって焦ってしまって萎縮してしまうという状態で毎日パニック状態ですということなんですが、まあでも。ねえ、その60代で、おつぼね様っていうのもその60代でもうすぐ定年ということなんで、まあもしかしたらね、ちょっと厳しく言って、その、下の子たちを育てないといけないっていう気持ちで、なんかこう、自分の中で厳しくしているのかもしれないですし、うん、まあどうなんでしょうね、まあ、うん、わからないですけど、まあでも言ってることは正しいっていうことは分かってて、まあただ言い方がなんかすごいイラッとくるから、それでストレスになるっていうことなんですが、まあおつぼねさんのそのね、気持ちっていうのもわからないので何とも言えないですが、まあでも職場にね、一人二人うざい人はいますよね。うざいというか本当に嫌な人とかっていう人はいますよね。本当にあんまり関われないようにしたいなっていう気持ちはすごいあります。僕も、昔っていうか、まあそういうのもありましたけどね。あんまり関わらないようにみたいな感じにはしてましたが、まあでも仕方ないですよね。でもここで働きたいっていう気持ちがあるということなので、うまくそのおつぼね様とうまく関わっていく必要があるっていうことになってきますと。いうことで、まあでも、言ってることは正しいということなんで、まず一つ一つやっぱ整理していく必要がありますよね。なんかこう、言ってることは正しい。ただ言い方がすごいイラッとするということなんですが、その、間違ってることが一つ一つなくなっていけば、必然的に、なんか言われることはなくなってくるということなので、その間違っている部分、言われたミスして言われたことを一つ一つやっぱ改善していく必要があるのかなと思いますね。まあ、当然ですね、人間なのでそういった仕事をミスしたりとか、なんかね、あの簡単なことでもミスしたりとか、あの見落としたりっていうことは全然あると思うので、そこは別にね、もう仕方ないことですが、まあね、60代でそういったベテランのね、おつぼね様が言うことなので、まあ正しいということは自負してるということなので、まずはですね、そのミスを減らすということが大事なのかなと思いますよね。ミスしなければ別におつぼね様から、あの、そのイラッとするような言い方で、あの、ね、言われたりっていうことはなくなってくる。必然的に減ってくると。ことなん でしょうね、この感じだと。なのでミスを減らすっていうことがまず一つ大前提かなと思いますし、逆にですね、もう開き直って聞いちゃうっていうのもいいんじゃないでしょうかね。なんかもう聞いちゃう、要は自分で、あ、これミスしそうだなと思ったらミスする前にもう聞いちゃうという、おつぼね様にこれってどうなんですかねって、すごい嫌な人っていうのは分かってますが、そういうね、もう自分から逆に心開いて話しに行くっていう感じもいいかなと思います。逆にですね、飲みに行ってみるのも一ついいかもしれないですよ。なんかすごい、僕もなんかその昔ですかね、相当昔ですけども、職場にやっぱり嫌な人とかいましたけど、まあ学校とかでもね、学生時代でもやっぱりそのクラスの中で嫌な人とか、やっぱいる時はあると思うんですよね。皆さんもそういった経験あると思うんですけども、逆にですね、そういった人と、なんか、まあ差しとは言わないですが、なんか飲んだりとか、何か一緒に、何かの作業を一緒にするとか、何か、ね、同じ時間を共有するとですね、なんかやっぱ話したり、向こうのことを知れたりとか、あ、この人こういう考えなんだとか、あ、この人こうだからそういった言い方になるのかなとか、あ、この人ってこういう言い回しだよなとか、あ、こういう考えでこう言ってんだとか、なんかあんまりやっぱりですね、この嫌な人ってあんまりこう自分からその人のことを知ろうとしないんですよね。嫌いな人とかって話さないですし、関わらないようにって常にやってですね、その人のことと、その人と距離を置こうと思って、あまりその人のことについてあんまり理解してないっていうことの方が大半だと思うんですけども、逆にですね、こちらから心開いて、こちらから話しかけに行ったりとか、こちらから、何かアプローチしたりとか質問したりとか、相手のことを知ろうという努力をですね、こちらからするとですね、逆にですね、あ、この人こういうことかとか、向こうも逆にですね、自分のことを知ってもらって、あ、この子こういう子だったのねっていうことが分かってきてですね、だんだんですね、あまりこう、相手のことを、お互いのことを理解するようになってからはですね、なんかあまりイライラすることもなく、むしろなんかこう、分かってきてですね、まあ、なんか、逆に仲良くなってきたりっていうことも、あるんですよね。なのでなんか嫌な人ってやはり距離を置いて、なんかもう嫌だなーって、何も関わりたくないなーと思うかもしんないけど、逆にですね、自分からも心開いて話しかけに行って、どんどんですね、相手との距離を縮めていくっていう努力の方がむしろですね、良くなったりするもんですね。むしろこの質問者さんっていうのは、職場の環境はすごい良くて、辞めたくないって言ってるので、だったらむしろね、その、おつぼね様とうまく関わっていくっていう意味でもですね、自分からアプローチして、心開いて話しかけに行くっていうのも一つ手かなと思います。まあ、ストレスで家になるぐらいね、すごい嫌だったらちょっとあれですけど、まあ、そうすることによってですね、相手と自分との距離が縮まったり、相手のことを理解して、相手も自分のことを理解してもらったりとか、っていうことがあってですね、逆に相手の気持ちに寄り添えるような、そういった考え方になってくるんじゃないかな、と僕は思ったりはします。はい。まず、大前提としてはですね、まあ、ミスしてるっていうことは分かっていて、そのミスをしていることに対して、そのミスを指摘していることも分かっているということなんで、まずはミスをね、減らす努力が一つ大事かなと思います。言い方がとにかくイラッとするということでストレスが溜まるということなんですが、まあ、言ってることはほぼ間違ってないって言ってるので、まずはそのミスしていることが何なのかとか、どうやってミスしたのかとか、そういうね、工程だったりとかいろいろあると思うんで、そのミスをね、とにかく減らせるような、そういった事前の準備だったりとか工程とかね、いろいろとあると思うんですが、そこをですね、うまく、減らしていく、 むしろミスしそうだったらもう逆におつぼね様から聞きに行く、おつぼね様に聞きに行くっていうことも大事だと思いますし、プラスでですね、まあできるのであれば距離を縮めていくような努力、もし一人じゃ無理だったら、なんかこう会社内でね、なんかそういった、まあ大勢だとね、今ちょっとコロナの影響でね、大勢で飲み会をするとか、そういうのちょっと難しいかもしれないですが、何かこうイベントなどで、開いていただいてですね、ちょっと話せるようなきっかけを作っていただくとかね、なんかいろいろあると思うんですが、まあ嫌な人と関わらなければ関わらないほど、どんどんどんどん、悪いことになっていくような気がしますので、むしろこちらから心開いて縮めていく努力っていうのも一つ大事かなと思います。はい、ということで大丈夫でしょうか。またね、何かあれば質問していただければと思うんですが、そろそろ時間が近づいております。また続きはですね、第93回目でお話しますので、次お付き合いいただければと思います。私、質問箱の受け止まっております。こちら番組の概要欄から飛べますので、ぜひご活用いただければと思います。また SNS でもやっております。 Twitter、Instagram、Facebook などいろいろやってますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日もありがとうございました。また続きは第93回目でお会いしましょう。本日もありがとうございます。バイバイ。